今日のはるかなショーのゲストは講師さんです。講師さんは何回かラジオでお目にかかっているんですが実はまだ正体不明というのところなのでまず自己紹介をしていただけますか。
はい、講師と申します。何回かあの無業さんとはスタジオと日本を通してインターネットで、うん、あの人誰だろうみたいなそういう探り探りの中でお話を
ソファーの後ろの方に座っていてスタジオの
はい、僕は、日本から1年間この EOFI で勉強している交換留学生なんですけれども、日本では、東京大学の法学部で勉強していて、こちらでは交換留学生として、まあ、政治とか法律とかをメインに勉強しています。去年の8月に来てもう今年の5月なのでもうあと2ヶ月ぐらいなんですけど、
もうあと2ヶ月、
もう本当に終わりの方なので、
もう時間が惜しいって感じですね。
そうなんです、帰りの飛行機とかブッキングするのがすごい辛くて、帰り決めちゃったみたいになるのが、
そうか、もうそんな時期ですか。
そうなんです、
もうブッキングか、
はい、でまたあの実家が東京じゃなくて関西なので、帰ったらもう東京に家がないので家探しをしなきゃいけなくて、それもやだなと思いながら、まあ、物件をちょっと悲しみながらちょっと探したりとか。
もう物件は探してすごいリアルですね。今インターネットで探す、
ね、目星つけるぐらいなんですけど、
でもじゃあ来る前も割と早めに準備とかしてたんですか。
こちらに準備っていうのは
2ヶ月前とかに、いろいろ調べてとか、どれぐらい前からイリノイ大学に来る準備を始めてました。
東大とイオバイが、提携を結んだのが僕の年からなので、あんまり
1期生、
言ってしまう交換留学は1期生で、たまたま去年こっちで勉強してた知人が何人かいたので、その人にこれどうなのみたいなこと聞きながら、でも、去年の8月下旬にこっちに来たんですけど、でもそれその前は7月の末まで日本の大学の試験があって、
そうですよね、ギリギリまでありますよね。
で次の1週間はちょっと、1週間だけ本当に遊ぼうと決めて、ちょっとずっとそれまで試験勉強だったので1週間だけ遊ぼうと決めて、でもその1週間のうちに東京の家を引き払って荷物も出して、
分かる、
かつその東京の友達の家に何日か居候しながら、で次の1週間帰ったんですけど、そのたまたま居候してた友達と飲みに行ったら、それちょっと食中毒に当たってで寝込んだんですよね。実家神戸なんですけど、神戸でその1週間のうち4日間ぐらい寝込んでて、で準備ちゃんと準備したのが本当1日だけで、でもうスーツケースに荷物詰め込んでもう一回東京出てきてすぐシカゴみたいな感じだったので、結構バタバタ。
それでも大丈夫でした？これ忘れて偉い目にあったとか。
偉い目にあったのはないんですね、別に持ってき忘れたものは別になかったです、
特になくて、持ってこなくて困ったこともなかった。
別に何か思ったよりいろいろ買い揃えられたなと思うので、そんなに、
こっちに来てから、
はい、
じゃ あ割と安心ですね。
バタバタして出てきた割には全然、はい、大丈夫でした。
この間カズマさんとヒロキさんに出演していただいた時に、必需品としてお肌のケアのものをっていう肌をの話になったんですが、肌をが2人かみたいな形でみんなでびっくりしたんですが、
でも僕もなんか歯ブラシはアメリカのものでかいみたいな話聞いたので歯ブラシは何本か持ってきて、だからそうですね、身の回りのものは確かに日本から持ってきたかもしれないです。
そういう、はい、割と日常生活の普段使ってる
もの、買おうと思えばアメリカのものでも全然買えるんですけど、
歯ブラシちょっと大きいです
ね。なんかでかいですよね、
私も実は持ってきてますね、そういう意味では。そういう、でもあとはもう普通に買い揃えられるし、ね、はい、生活も始まるしっていう感じ。最初どうでした、アーバンシャンペーンの印象は。
アバンシャンペーンってシカゴから、バスで、3時間とか、そういうところにあるんですけどすごい田舎みたいなの聞いてて、でアメリカ全土走ってるアムトラックっていう電車で僕は初めに来たんですけど、
シカゴ
バスじゃなくて電車で来て、でシカゴ出て、シカゴすごい大都市だったんでよかったんですけど、僕アメリカがこれ初めてで、旅行でヨーロッパとか行ったことあったんですけど、アメリカに来るのも住むのも今回が初めてで、でシカゴで一泊してからこっちに来たんですけど、ちょっとしばらくすると本当に何もなくなるんですよね。その ただ畑みたいな。いや、いいですよね。いや、この先に何があるんだろうと思って、うん、これはちょっとまずいところに来たかもしれないと思ってたら、まあそのシャンペーンの駅に着いたら、あ、なんかそのそれまでのトウモロコシ畑が何もなさすぎた反動では全然街だと思って、うん、なのでそんなに思ったより街だなと思ったので、
うん、まあ大きくはないけれど、
そうです、あの住むにも別に、
はい、大学の周囲に住めば車が必要なわけでもないし、ね、はい、移動は何を使ってます？
移動は自転車かバス、
自転車かバスって、はい、しかもバスただですよ ね、 ですね、学生さんだと、はい、そういう意味で住みやすいところで。最初何から始めました？留学して、まあ勉強することは勉強する、授業はすぐ始まりますよね。
授業、そうですね、授業始まる1週間前に来たんですけど、でやっという間に授業が始まって、うん、まあなんかバタバタしてたら1ヶ月終わったみたいな感じですかね。あ、
前もって授業は選択しておくんですか？登録っていうか、どれを取るか。
登録、まあなんかそのネットでこういう授業があるよみたいなのが見れるので、うん、まあ、あらかじめ候補だけ立てといて、で授業1週間目でその先生たちがこの授業ではこういうことをしますみたいなことを、
あ
の
オリエンテーション
みたいな感じでやってくれるので、それでその興味がある授業に全部行ってみて、でまあ思ってたの違うなみたいな逆もあったりするんですけど、でまあ1週間2週間経ったら、まあじゃあ今学期はこの授業を取ろうっていうのが決まるみたいな。
あ、そうなんだ。1週間なんか試験期間じゃないけど、はい、
そうです、
お試し期間があるんだ。
日本でもそういうのがあるとは思うんですけど、うんうん、そういうのを経てちゃんと決めるみたいな感じです。
今まで2月3月って留学生の方いろいろあの遥の人に来てくださったんですが、はい、皆さんのお話聞いてると自分の専門とちょっと外れたところの授業の方が楽しそうに、うん、されてるんですけど、うん、あの小石さんの場合はどうですか？授業を取られて、うん、なんかあこれ日本と違うな、東大のやり方と全く違うなとか。
うん、あの僕はその日本のメジャーとちょっと違うことが面白いかって言われたら、どっちかっていうと日本のメジャーの方、日本のメジャーと同じ分野の方がやっぱ面白いなと思って、今学期はその法律とか政治ばっかを取ってるんですけど。うんうん、でも授業のスタイルは全然違くて、
全然違う、
はい、別に批判するわけでは全然ないんですけど、うん、こう法学部の授業って大教室にあの生徒がまあパラパラと座ってて、
日本の場合、
はいはい、うん、で教授とか准教授が来てこうものすごく一方向的な、ただ講義を90分100分しておしまいみたいな、うん、そういう感じなので、こうまあ、聞いてる方も聞いてる方って結構辛かったりはするんですけど、まあ、よっぽど興味がないと面白くないなみたいなのがあったりするんですけど、まあ、こっちの授業はそもそも教授がすごいエネルギッシュなので、なんだろう、まあもちろん生徒とのディスカッションもありますし、人数が少なかったりするのもあるんですけど、こうまあ予習しないとついていけないし、あとはこう、うん、まあ勉強しようっていう気持ちにもさせてくれますし、そういう意味では結構能動的に授業に参加できるっていうか、うん、そういう意味でやっぱり面白いです。
何が違うんだろう。でも予習しないといけないのは能動的というよりはこうホームワークとしてこれだけやってこないといけないっていう風なのがもう随分たくさん出されるわけですよね。20ページなり40ページなり80ページなり。
そう、実際そうなんですよね、うん、あのこっちで今学期は特に法律系の授業ばっか取ってるので、うん、ものすごい予習の量が多くて、まあ教科書をここからここまで読んできてみたいなのが週2回ずつの授業で、法律系の授業が3つあるので、まあ結構な1回の授業で50ページとか出たりするんで結構な量読まされるんですけど、まあでもまあ全てをカバーでき、自分の英語能力で全てをカバーできてるわけでもないのであれなんですけど、まあでもそれでもやっぱ教授が面白かったり授業が刺激的だったりするので、うん、
そのキャラクターとしてのそれぞれの先生の面白さもあると思うんだけど、そのモチベーションを受講生のモチベーションをこう上げていくみたいな、そういうなんかテクニックじゃないですけどなんかこう常に問いかけるとか、あのディスカッションの時間が結構あるとか、考えないと次に進めないとか、どんなこうポイントみたいなのがこちらの授業にありますか？
なんかこう 予習で割り当てられてることはその授業のベーシックになって、うん、それやってきた上でここはこうなってるんだよとか、じゃあこの問題はじゃあこのケースはどう考えられるだろうみたいな、こうどっちかっていうとディスカッションベースとか、うん、うーん、その場で先生がお題を出してこれをどう考えられるだろうみたいな感じなので、なんていうんですかね、考え方、あ、こういうふうにも考えられるよねとか、なんかただ教科書に書いてあることを、まあ、なぞらえるのももちろんそうなんですけど、それだけでは終わらないので、まあ、だから勉強も大変なんですけど、考えさせてくるのが結構、まあ、大変なんですけど面白いかな
と。じゃあ逆に日本の授業はこう割と覚えるとか情報知識を得ることは、まあ、授業の中でできるけれど、それプラス自分で考えて展開をするっていうタイプのものではあんまりないっていうこと。
まあ、少なくとも僕が受けてきた授業だと、まあもちろん教授にもよりますし授業にもよるとは思うんですけど、やっぱり比較的一方的な授業で、はい、時間が来ておしまいみたいな感じがなったので、まあ、まあもちろんあの、まあ、生徒にもよるとは思うんですけど、
そうですね、私も大学で授業をしているけれど、なんだろう例えば授業でディスカッションするとかっていうのはそう簡単なことじゃない。
そうですよね、やっぱそれ、あの生徒側にもやっぱ慣れとか自分の発言、自分が発言していいってことを分かってるというか、発言してなんぼみたいなことが共通認識でないと多分これは成り立たないかなと思って、
ゼミとかでもその人と違う意見をある人と違う意見っていうのはなかなかみんなプレッシャーみたいで、違うのが当たり前のはずなんだけど、
そうなんですよね、
そこからディベートっていうところに行くのはなんか難しいなってすごく思うのと、あとグループワークとかをしてもあのみんなが同じことをしないといけない
と
か、平等に公平に仕事を分けないといけないとかいう感じになって、あのできる人はこれをやって、他にこれができる人はこれをやって、組み合わせて面白いことができればいいじゃんっていう風にはなかなかなりにくい。
どっちもなんか理解できるんですよね、僕やっぱり日本で、僕もずっと日本で育ってるので、そういう風な雰囲気になるのも感情も理解できるんですけど、今はなんかやっぱ、そうなるとめんどくさいなと思っちゃいますよね、なんかやっぱ自分がどこまで貢献やっぱできるか分かんないんですけど、やっぱそういう雰囲気、こっちのアメリカの授業もそういう雰囲気の中で少人数のディスカッションとかで、なんかどういうことでもなんか言わないとものすごいこう存在意義を否定され、否定とまでは言わないですけど、あ、やべ全然貢献できてないなみたいな、
いてもいなくても別にいなくてもいいみたいなことを自分でも思ってしまいそう。
まあでもやっぱそのリズムがいいので、その方がやっぱ楽しいですし、もうちょっと頑張らなっていう気分にもなりますし、
じゃあ教え方だけじゃなくて学生さんたちのなんか入り方っていうか参加の仕方の意識も
全然違う、まあ、彼らは彼らで多分それが当たり前だと思ってるので、その簡単に比較できないですけど、
そうですね、そこで発揮できることはまた場面が違ったら違うかと思うんです。じゃあ授業以外はどうですか、もうずっと授業勉強ばっかり朝昼晩週末、
まあ、あの勉強量が多いのは事実ですけど、まあ、平日は平日でずっと勉強がメインで、まあ、でもこっちで音楽の授業も取ってて、それはまあ週2回ぐらいジャズのバンドに入ってるんですけど、
音楽の授業を取ってるんだ、
あの、日本であの大学に入った時に楽器を、大学で楽器始めたんですけど、であの大学でジャズのビッグバンドをやってて2年ぐらいやってたんですけど、まあアメリカがやっぱ発祥なので、まあ、なんかできたらいいかなぐらいの気持ちで楽器だけ持ってきて、
あ、その荷物の中に、
そうなんです、
すぐ作った荷物にちゃんと楽器も入ってる
そうなんですで、まあ本当というか、もともとはまあなんかサークルかなんかあればいいかなと思ったんですけど、その僕が日本でやってたジャズのビッグバンドっていう形式の音楽があるんですけど、それが 多分日本語で言うと音楽学科みたいな形になると思うんですけど、その中の授業の一環としてジャズアンサンブルみたいな授業があって、それはまあネットで見てたんですけど、授業があるらしいと。でもこんな大学から始めて多分高校生よりも下手くそな自分がそんな音楽学科みたいなところのやつを受けていいのかみたいなことを思ったんですけど、まあまあ当たって砕けて、まあ別に誰にも記憶に残るわけでもないしと思って、オーディションがあったんですよね、で、まあ、受けるだけ受けようと思って。
授業を受けるためのオーディション、
その、ジャズアンサンブルは、そのビッグバンド形式なのでどの楽器が何人みたいなのが決まってるんですよね。
先に決まってるんだ、はい、そういうことなん
だ、はい、で僕はトランペットなのでトランペットの先生のところに行って、まあ、課題があってこれをやってくださいみたいなのをやって、でもなんかどうしてもやっぱやりたかったので、先生に事前に初めてちょっとしか経ってないんですけど、でもせっかくなんでやりたいですみたいな意欲だけは伝えようと思って、で、まあ、そしたらその、まあ、音楽ずっとやってる人たちが参加するようなバンドとか、まあ、いろんなレベルのバンドがあって、その、まあ、1年生とか、まあ、ノンミュージックメジャーの人たちもいるようなバンドの端っこに乗せてもらえて、それでまあゆるゆると楽しくそれはそれで続けてるっていう。
すごいですね。その音楽学科だからもともと割とスペシャルに音楽をやろうと思ってる人がたくさん集まってるんですよね、生徒さんも。
まあ、だからミュージックメジャーの1年生とか2年生もいれば、その、まあ、高校ではそういうバンドやってたけど、大学では普通に別のメジャーでやってるような人たちも中にいて、半々ぐらいで、それはそれで結構面白い。
そこでちゃんと交渉して
入れて やればどうにかなるみたいなのはそれで結構思いましたね、
あ、それも一つの特徴ですよね、ちゃんと自分のことを言って何がしたくってっていうのから始めることができるっていう、やってみてどうでした、音楽。
ああ、まあなんかそのまあ、英語の面で言えば別にその英語で音楽をやったことなかったので、まあなんかすごい引きな例で言えば、ああこのことで英語でこういうのねみたいなことから始まり、まあなんかリズムの取り方もそうであったり、あ結構面白いなみたいなのがあったり、まああとは何でしょう、こうまあミュージックメジャーの人たちとも一緒にやるので、僕のレベルでは到底できないようなことをさらさらやる人たちがいたりして、それは結構純粋に楽しい、
刺激になりますよね、はい、お昼とかランチとかどこで撮るんですか。
なんかこの楽器はお昼を食べる時間があんまなくて、
そんな忙しい、
そのお昼に昼に固まってたり、あとは昼にジムに行っても別にお昼ご飯食べなくていいやみたいな時もあったりするので、
まあ、ジムにも行かれていると。
そう
今の話
です。なんかまあ遊ぶ、
健康的ですね、勉強をよく学び、
東京にいる時より多分結構健康的な生活を、
音楽を
送ってるんじゃないかなと思って、
はい、ジムに行き、あんまりこうじゃあ宴会とかはない。
ああそれは休日に、
休日で
金曜日土曜日ぐらいは、はい、
あと休みの時はホリデーは
休み、長い休み、
長い休みは
僕アメリカに来たのが初めてなので、そのまあサンクスギビング休みとか冬休みとか、あとは3連休とかたまたままあ、1セメスターに 1,2 回あるかないかですけど、はやっぱいろんなところに行きたいなみたいなのがあったので、まあ、各地点々とですけど旅行はいっぱい。
留学生は割と寮を出ないといけないとか、
そうです、それもありますね、
あったりして、はい、割と旅行に皆さん行かれる、はい、っていう感じですか、
はい、
すっごい充実してますね。聞いてる人はすごく羨ましい、まあ大変なんだけど、勉強も大変なんだけど、すごくいい時間なので、帰るためのブッキングするのそれは悲しいですよね。
そうなんですよ。
じゃああと2ヶ月はどんなこと
を。あと2ヶ月今3月の中旬なんですけど、まあ春休みはちょっと、東海岸、まあ、何回か行ったんですけど、もう一回行って、その後、トロントにいる友達のところにもちょっと行ってから、シカゴに戻ってくるんですけど、まあ、多分そのちゃんとというか、まあ、旅行できればそれが最後なので、4月になったら
試験がい
っぱい、ね、そうなんです、ちょっと勉強の方が多分最後の1ヶ月結構大変かなと思うので、まあ、ペーパーもあったり試験もあったりリサーチもあったりプレゼンもあったりするので、結構4月は 勉強の方に忙殺される気がしています。そうですね、
ペーパーだけじゃなく、はい、実践的なこともいろいろ最後は
ありそうですね。はい、で、まあまあそのジャズのパフォーマンスもあるんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
まあ、多分春休みから帰ってきて1ヶ月は、まあ、あっという間なのかなとは勝手に思ってるんですけど、うん、で5月になりファイナルが終わったら帰国みたいな感じなので、
もうすぐ
もうちょっと見えてきてすごい嫌なんですけど、
ね、という感じで、じゃああと2ヶ月、
はい、
また帰ってから日本でいろいろお話を聞きたいと思いますので、またお会いすることもあると思うのでよろしくお願いします。ありがとうございました。